離れ込むぞコウタンとコミヤミヒです。
ムータントムでございます。
ゾウタンでございます。
昨日聞いてもらった人は分かると思うんですけど、実は途中から僕のマイクが切れるというアクシデントがあり、はい、ちょっと2人会話になってたと思うんですが、
はいはいはい、ちょっとアクシデントがありましてですね、
とはいえやっぱり、はい、なので昨日ちょっと昨日のもちょっと振り返りつつ、今日やっぱ改めてちょっと有無の、はい、このコロナだったら、うん、はいはいはい、どういう状況だったのかを、
まあ、ちょっとじゃあ流れで話しつつ、なんか質問あったら随時聞いてください、
うん、ね、
はいはい、で、この間昨日話したみたいに、そのコムゾを収録してる時はまだ元気だったんですけど、その翌日から、まあ、直後ぐらいから味覚がなくなり、うん、熱が猛烈に上がってきましたと、
うん、
で、それぐらいの時期にうち の, その奥さんも陽性になって、
あーそうなんだ、
やっぱりそうなんだね、うん、
濃厚接触者としてもなっちゃったんで、
あーじゃあ2人になっちゃったんだ、うん
うんうん、
あちなみにさ、先に聞いとくとね、はいはい、その、うん、別にそのなんていう の犯人探し的ないことではなく、ただ、うんうん、どこでかかったっていうのは分かんない、どういう流れなのか、
それもその結局ね、そのいろいろと保健所の人と話したりとかしてもしたんだけど、うん、分かんなかったですね、そのなんていうの、条件、うん、こういう条件とこにいましたかみたいなところには、まあ、あんま当てはまってなかったし、自分もね、そうで、仮になんかその周り人と接触してた時に、まあ、俺以外は全然誰もなってないっていう場もあったりすると、まあ、多分そこは可能性薄かったりするんじゃないですか、
うん、
だからもうなんか全然わかんないですよ、本当そのなった理由
全然わかんないんだ、
うん、
で奥さんに関してはやっぱり産むからっていうのはわかるわけ、
でもそれはたまたまそれも俺が先に発症してて、
そうだよね、どっち
だってね、でも奥さんは出歩いてなかったけど、一緒にあのお昼ご飯を外で食べたことがあって、
うん、
それが原因だったら、まあ、たまたま
お店、
うん、とかになって俺の方が先に症状出たけどっていう可能性はあるけど、
あ、そうなんだ、症状出る早い遅いもあるんだ、うん、
多分それでその俺がたまたま先出ちゃったからね、濃厚接触者が陽性の人が周りにいるってなると、奥さんからすると俺のから移ったってなっちゃうんだけど、
うん、うん、状況証拠みたいな感じでね、
そうそう、だ結局ね、そのなった理由は分かんなかった、分かってないです、未だに、
はい、
でまあ、奥さんもなって、これでも結果ね2人がなった方が よかったというか、
あそうかそうかそうか、
もう2人とうつんないから、
うん、
で1人だとその相手に対してなんか荷物を持ってったりとかっていうのもなっちゃうんだけど、2人になるっていうことはまあ別に家の中にいる分には別にお互いでもうつんないからね、
あそれで2人でいたわけ、
うんうんうん、
ああ
そうなんだ、そう、
途中からよかった
っていうか、うん、そう途中から、ただまあ結局食べ物とかは人に持ってきて買ってきてもらうとか、
うんうんうん、
あの出前館とかになるんですけど、
うんうんうんうん、
でその39度ぐらい熱がずっと出だして、で食欲がもうマジ全然なくなるんですよ。
食欲ってなんかショックを受けたい欲求、
食欲じゃない、ショック欲でしょ、
なんかこうやっぱびっくりしサプライズとかをしてほしいみたいな、
サプライズが足りねえっていうことじゃなくて、
うん、
食欲が全然なくなっちゃって、
味覚なくなるとね、
そうそう、でねリンゴしか全然食えないぐらいになっちゃって、なんか途中から俺はね、
そのリンゴはちなみに味は分かるわけ、
リンゴはねほのかに分かったり分かんなかったりぐらいです、うん、
はあ、
でそれでねちょっとダイエット食欲なくなるのと、一番やばかったのが、まあ、倦怠感っていうんですか、
ああ
よくあれがねもうとにかくすごかったっすね、
は
あ、熱と
倦怠感っていうのはさ何、まあ、なんか、まあ、だるいとかさ、
うんうん、
そういうの分かるけどさ、現実的に言うとさ、
うん、
例えばなんか なんか二日酔いの時のなんかああいうのなのかとかってなんか、
まあまあまあ、その、うん、なんか二日酔いのあのしんどいのにはちょっと近いかもしれないけど、それよりも、うんうん、もうちょっと体が重いというか。
どのくらいなの、例えばもうさ、うん、もうテレビのリモコンも取りに行くのも嫌だとかそういうのなのか。
もうね、本当にできる限り動きたくないっていうのがあって、僕の場合はそのソファーのとこになんかなんていうのもたれかかってから全然動けなくなっちゃって、なんか体が、うん、でなんかさ、その多少の熱でも、まあ、家にパソコンあってちょっとぐらいネット見るなりメール返信ぐらいはできるかなっていうのが思ってたのが、うん、もう全然できなかったですね。そういう、
もう返信を書くのも、いや、もうめんどくさいというか、も
う、うん、そうそうそう、うん、そのスマホとかだったらまあそこで書くけど、あの僕がツイッターに上げてるやつも結構時間をかけて書くみたいな。
はあ、あの140字書くのも、もう
書くのも結構もう億劫だなみたいなのはあって、
もう痛いとかじゃなくて、もうなんかめんどくさくやりたくないっていうマインドになっちゃうんだ。
そうそうそう、もうだるっていう、
あだるって。そう、あ
そう、そんでマインドね。そう、それでその状況が何日か続いてて、
うん、
で本来は毎日保健所から連絡が来るんですって。
連絡が来る、うん、
なんか状況大丈夫ですかっていうのが来るんだけど、うん、俺それが最初の時にすごい軽症だったからかもわかんないんだけど、初日しか来なくて連絡が。
お
で、来ないもんだと思ってたんですよ僕は。もう、
うんうん、
しんどかったから、しんどかったら自分から連絡するものなのかなと思ってて、
うん、
もう来ないし熱なるしやべえなと思ったりなと思っててやり過ごしてたんですけど、
うん、
たまたまなんか僕の電話に保健所から連絡が来て、
うん、
それは僕宛てに大丈夫ですかっていうことじゃなくて、奥さんに連絡を、奥さんの方には毎日保健所から連絡行ってたらしいんですよ。
なんだろう、それ収入で判断してんのかな。
そうそう、まあ、その人間性とかでなんか
分かんないけど、人間性とか
順位つけられたから行かせた方がいい。
そうそうそうそう。
あの最後の船にどっちを乗せるかっていうのを考えまあ奥さんだろうっていう。
そのすごいやっぱあのそっちに偏ってたんだと思うんだけど、奥さんの方で、奥さんには連絡来てて俺には来てなかったのが、たまたま奥さんが連絡出ないから保健所からの電話、うん、俺の方に電話かかってきて、うん、奥さん大丈夫ですかっていう、そうそう出ないんですかっていうの電話かかってきて、で見たらさ、
あなたに用はないですけどって、
そうそう、
奥さんの安否がちょっと気になるんです
けど、そうそうそうそう、
あの僕の安否は
じゃあそれでさ、奥さんはさ、まあうん、まあ結構かかってしんどい時があったけど、俺よりは多少マシだったんですよ、やっぱ熱の、うん、上がりも少ないし、で普通になんか仕事とかもできるぐらいの、まあしんどい中できるとかやってたの、
ね、やっぱそっち取るよね保健所としてもね。
そうそうそう、
もうソファーから動けない人よりも、
そう、働ける生産性のある人を。
そうだ、生産性で言うとそうだね。
そう、うん、でさ奥さんの方に行ったらさ、あちょっと仕事してるからちょっと電話出れなかったって言われて、あそうなんだと思って、
ああ
で
僕はその時、奥さんどんだけすごい人なんだよ逆に。
そう、でもできてた、まあまあその忙しい時期で大変だったんだと思うんですけど、 やれてて、うん、でその電話がかかってた時に、あれなんかなんで奥さんの方だけかかってきてんのかなって僕ふと思って、
うん、
で保健所の人に、そこなんかこれはみんな連絡来るもんなんですかって聞いたら、
うん、
なんか普通かけてるはずなんですけど来てないですかって言われて連絡が、うん、いや来てないですと僕そんな来るって知らなかったんですけどって話をしてたら、
うん、
あそうなんですかって言って、それで、で大丈夫ですかって言われた時に
ちなみに大丈夫です
そうそう、ちな
みについでですけど
ついでですけど
しょうがないから聞くけど
そうそうって言った時に、それがもう20日とか21日だったんですけど、その電話、うん、いや実はもうその最初の方は楽だったんですけど、その発症2日目からずっと39度を超える4 100度前後40度手前の熱が出続けてるんですけどっていう話をしたら、うん、えって言われて、
うん、
大丈夫ですかみたいな感じそこで初めてこう俺もやばいんだこれってなって
やば
っ、ね、初めて俺ねコロナで笑えたわ本当にこの1年間ずっとコロナでやっぱ辛い思いをっていうか、ね、かかってもいないのになんか暗いニュースばかりだけど初めてコロナでねスマイルできたねやっぱね
さすがだね
さすがだね、
うん、
で大丈夫ですなんすかねって言ったら保健所の人にちょっとひょっとしたらその肺炎になってるかもしれないとか、うん、そこでもうどんどんこう恐怖を煽られて俺も、
うん、
これやばい状態なんだと思って連絡も来ないしそれこそその何酸素濃度を測ってたりとかしてた時に、
うん、
結構ギリギリだったんですよ俺94とか
うん、
ギリのラインそこから下回っちゃいけませんよっていうのが4とか3なんですけど確か 90?95、うんうん、4、3のあたりをずっと僕うろうろしてたけど、う
ん、普通の人はどんぐらいなの
95以上6、7、8とか
ああでもそんなもんなんだ
うんそのなんか1が結構でかいらしいんですよ
へえ
で俺は結構さでもこれまだ4とかだったら我慢できるよなとか3だったらまだもうちょっと我慢できるかなとか39度でもなんか別に言っちゃいなんか連絡しちゃいかんのかなとかいろいろと思ってたんでそこでまあ放置してたのがたまたま保健所から連絡来た時にそれはもうちょっと入院した方がいいかもしれないですねって向こうから言われてで申請しじゃあしますっていうことになったのがまあ自宅から入院に変わるところですね。21日でしたね。はい、
じゃあ今の話だと申請をしなきゃいけないんだ入院の。
そう。そうなんですよ。だからちょっとそのタイミングでたまたまできたんですけど僕はっていう感じですね。はい。
ちょっと
入院編はちょっと明日じゃまた。
そうだね。はい、いやでもよかったすごいね。それがじゃあ奥さんのあれがなかったら本当に変に自分でただ我慢して、
うんうん、そう全然そうなんですよで肺炎っていうとしかもさなんか肺がもうめっちゃ苦しいみたいな感じのイメージあるけどそれがそんななかったんですよ実際
あじゃあ症状を言ったらじゃあやばいから来てくださいっていうだけで本人的には別にそのまんま家でも、
うんうん、そう、ね、熱高いなっていう方がどっちかっていうと、
うん
熱高いの下がんないのでやばいんじゃんと思ってましたけど肺が苦しいとかってそこまで思ってなかったですねその時ね
でじゃあそれでじゃあ入ったとちなみにあれ救急車で行く何で行くのあれ
それ民間の自動車ですねあのバンみたいなやつであ
のだから電車とか当然ダメだもんねだからその迎えに来るわけ、
う
ん、自動車で
そうそうそう多分保健所とか国とかが委託しているそういう、うん搬送するサービス
それはあの運転手さんのところで当然その何アクリルじゃないけどあれがある
あって運転手さんも完全防御した状態で
完全防備で来るんだ
そうですね
じゃあもう変な話やっぱりその前にもあったけどやっぱり あそこの人になったんだなっていうのはその分かるような感じで、
うん、もうそうですねあの車とかの形とか分かんないけど、
うん、
でうちは奥まったところに駐車場があるからそこに入っちゃったら見えないけどもし仮にそれが目に入るようなとこに止まってそこに乗り込まなきゃいけないんだったら、
うん、
もうバレますね完璧ね
もうバレる感じの、うんまあ、輸送しに来たぞって感じで来るわけだ、
う
ん、
そうそうでその人がドアとか開けに来るから、うん、その完全防備の人がね、
うん
で俺がその寝巻きで待ってたりすると、
うん、
あもうあいつ絶対患者だっていうの分かる、うん、
じゃあ
見た目分かりますね、
うん、明日その有無がね、
はい、
狭尾病院に行った話を、
はい、えそう何ですか
違う疲労病院だって言ってほしかったないから狭くねえよって言ってほしかったないから
広いと狭いね、
すいません細かいのいろいろとジャブをちょっとはいはい、まだ
聞こえなかった、
まあ、復帰間もないにいろいろとジャブをかましてしまってじゃあ明日、はい、
入院編
いきましょうか、
はい